はい、どうも、こんばんは。セラウェイさんのコネラジーでございます。今日は久しぶりにちょっとね、ゲストをお招きしてやりたいなというふうに思っております。はい、ゲストどなたかというとですね、映画監督のですね、日向文有監督ですね、にちょっと登場いただいてお話を聞こうかなというふうに思っております。日向監督ご存知の方も多いかなと思うんですけれども、東京クルドというね、入管でこう日本人に難民申請を、続けてて、なかなか、それが通らないという、そういうクルド人の、家族の皆さんにですね、お話を、いろいろ聞いたり、ドキュメントで、密着しているという、そういう映画を作ってらっしゃった日向監督が、僕もよくお世話になっている村本大輔さんの密着をしたという、それで、その映画が、公開されているということで、ちょっと、僕の、なんていうか、仲良しというか、お世話になってる村本さんをずっと密着してきた監督が、村本さんのことどう見てんのかなとか、また、どんな映画になってんのかなっていうのを、ちょっと、お話聞きたいなということで、お招きを、しましたということで、登場していただきたいと思います。日向文有監督です。どうもこんばんは。
こんばんは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。日向監督の東京クルドは僕も拝見させていただいて、
はい、
でちょっとちょろっとコメントなんかも出させていただいたかなと思うんですけれども、
ありがとうございます、嬉しくお願いします。
なんだかんだ何回かちょっとしたお付き合いがあるという感じですが。
そうですね。何度かお会いさせていただいて、お話しさせてもらったりとか。はい。
で、今回村本さんを密着したドキュメンタリー映画、アイアムはコメディアンという映画を作られたということなんですけれども、今、はい、まさに、いろいろ舞台挨拶とか上映をしているっていう感じなんですよね。
そうですね。7月6日から東京ユーロスペースで公開して、で今週7月12日から関西の方でも上映が始まって、でその後全国順次公開していく予定でございます。
なるほど、
はい。
でまさに今いろいろプロモーション活動されてるということなんですけど、
はい、
すいません、本当にちょっとお忙しい中で、今日も生配信じゃなくて収録になってて、コメントとかちょっとリアルタイムで拾えないんですけれども、ちょっとご容赦ください。
とんでもないです。ありがとうございます。
で、ざっくりと、日向監督からこの映画どんな映画だよっていうのをご説明いただきたいんですが。
はい。そうですね。もうテレビでしか村本さんとかウーマンラッシャーをね、見てない方もいられるかと思うんですけれども、村本さん実は劇場だったり舞台に自分の活躍の場所を移して、本当に日本全国一人で回って、自分で劇場の手配もして一人で回ってっていうことをすごく精力的にやっていて、多い時で多分年間600ステージとか回ってたりするんですけれども、そういう本当に福島の被災者の方たちとお会いして、そこで独演会をやったりとか、大阪、鶴橋在日コリアンの方たちとこう対話をしながらこうネタを作っていったりとか、あとは本当に海外でも日韓関係が悪かった時に韓国に渡米してお互い話し合う姿だったりとか、あとは本当にアメリカのスタンダップコメディにすごく憧れているという面があってね、今もう村本さんアメリカに移住されてますけど、移住前のアメリカでのこうスタンダップコメディ修行の様子だったりとか、たまたまコロナ禍で居場所を失っていく姿だったり、知られざる家族との関係性だったり、そういうことを村本さん、人間村本ドキュメント、大輔の、ドキュメントというような形になってますね。
なるほど。僕も実は拝見をさせていただいたんですけれども、僕はね、一緒にこう、村本さんとツアーを回らせてもらったりとかで、村本さんが何してるか、どういう人なのかっていうのはある程度わかるんですけど、改めて映画で客観的に村本さんっていう、こう、芸人を見たときに、なんて日本のお笑い界にとってレアケースな芸人なんやろうって、改めてあの人の存在の面白さみたいなのを、すごく感じましたね。
そうですね。
あんなに 舞台に立って喋ってる芸人、うん、日本でいないんじゃないですか、多分。
そうですね、ほとんどいらっしゃらないんじゃないかなと思い。
ね、まあ、大きい600公演を、だってあの人、マックス長い時3時間とか喋ったりするじゃないですか。
ね、すごい
です。あの、1時間ですって目打ったライブ3時間やる時あって。
あります
ね。なんかね、宣伝よりも量が少なくて怒られることあるけど、宣伝より量が、ボリュームがありすぎて、びっくりするっていうパターン、ちょっと珍しいですよね。
そうですね。まあ、ものすごいエネルギッシュですよね、本
当に。
なんか、ナンバーグランド花月とか、まあ、吉本のね、劇場さんですごい舞台専門で、こう、すごいやってる方っていうのはもちろんいらっしゃるとは、あの、思ってるんですけど、これだけ全国で自分で、ね、場所の確保から手配からして、全国行脚して、一人でこうやってるっていうのは、なかなかいらっしゃらないと思いますし。
うん、
さっき、ね、セアロガイさんがお話しいただいたみたいに、もう3時間やったりとか、しかも3時間、1日2回やったりとか、
そうです
、ものすごいエネルギー、パワフルさだなっていうのを本当に見てて思いますね。
ねえ、なんか、本当、コメダコーヒーみたいな人だなと思ってて、写真よりでかいで、みたいな、なんか、本当になんかボリュームすごい、とにかくなんか自分のネタ見てほしいっていう気持ちが強い人やなという、まあまあまあ印象だったり、そういうのもまあ映画ドキュメンタリー映画を見ていただいたらなんとなくこう伝わるんじゃないかなとも思うんですが、なんで今回こう村本さんのドキュメンタリーを撮ろうと思ったんですか？
そうですね、まさにあのさっきおっしゃってくださった、あの前作、私の前作東京クルドっていう作品があって、で東京クルドを取材している中で、本当に、イスラム系の文化だったりとか、中東の文化だったりとかに触れる機会が多くて、例えば、シリアの方、日本に暮らすシリアの方を取材したりとか、まあ、イラクのクルド人自治区で、まあ、IS と戦った兵士の方を取材していく中で、そういう文化だったりにすごく、まあ、興味を持っていくことになったんですけれども、そんな中で、あの、アメリカでイラン系のアメリカ人で、マズ・ジョブラニっていうコメディアンの方がいるんですけれども、その人は、あの、ま、911、アメリカ同時多発テロ事件以降に、あの、ま、ヨーロッパも含め、アメリカにも広がったそのイスラム系の嫌悪とか、ヘイトとかっていうことに対して、そういう偏見とかをなくしていこうじゃないかっていうことで、あの、まあ、舞台に立っている方で、その移民同士のその文化だったり言葉の違いっていうのを、その、まあ、憎しみとかではなくて、やっぱりその、面白さとして捉えて、まあ、舞台に立ったんですよね。うん、それがもうめちゃくちゃ面白くて、その芸人さんが、まあ、コメディアンの方が好きで、
うん、
で、最初僕はあのテレビ番組制作会社に勤めているので、まあ、ドキュメンタリージャパンという会社なんですけど、うん、そこの社内で、そのテレビ番組の企画として、そのマズ・ジョブラニっていう人をなんとか取材できないかっていうところからまあスタートしたんですよね。で、社内のプロデューサーと話していたときに、そういうアメリカのスタンドアップにすごくこう強い思い入れのあるあの芸人さんが日本にもいるよっていうことで、まあ、村本さんを教えてもらって、で、初めてルミネ座吉本に彼の独演会を見に行ったんですけれども、まあ、ネタも面白かったんですけど、やっぱりさっきお話しした、まあ、圧倒的な熱量とエネルギーにもとにかく圧倒されたっていうのが一番最初の機会で、そういうところから、ああ、もう本当この人撮影してみたいっていうふうに思いました。
そこから。なるほど。じゃあ、もともとはそういうなんか、いろんなこう、まあ、民族の問題とか、そこから生じる憎しみみたいな、はい、まあ、本当に、すごく難しいところを、まあ、コメディで扱ってる芸人さんを見て、で、なんか、これでできないかっていうところから村本さんにたどり着いたっていう順番って感じなん
ですね。そうですね。最初、だから村本さんのことは、正直、あんまりよく知らなかったっていうか、ネットでこう炎上したりとか、ぐらいのイメージしか持ってなくて。
うんうんうん、なるほど。じゃあ、その、本当は、ジョブラニに、インタビュー直接できるとか、ジョブラニの密着ができたら、ヒューガさん最高やったみたいな感じですか？
最初はそうです。
いや、多分これ、村本さん見てると、見てくれると思うんで。
そうです。まあでも、あの村本さんにもそれを伝えてるっていうか、知ってるので、大丈夫
ですか。 あ、俺2番目の男だったのね、みたいになったら、また、詰める可能性出てくる。
よくないです。
いやいや、冗談ですけども。そうですか。で、まあ、密着、どれぐらいされたんでしたっけ？
3年、がっつり撮影させてもらったのは3年間
で。どうですか、その、実際3年間、こう、長いこと密着してみて、なんか、村本さんへの印象の変化みたいなのがあれば、ちょっと聞きたいんですけど。
変化っていうか、一番最初が、村本さんがニューヨークでスタンダップコメディ修行をするっていうの時に、ちょっと、10日間ぐらい、1週間から10日間ぐらい密着させてもらったんですけど、まあそこで本当にななんてコメディに一途な人なんだろうっていうのはすごく思ったことで、で、まあその時は、まあ午前中はもう英会話教室に通って英語を勉強して、で、昼からまあ自由なんですけど、ほんでなんか一緒に昼飯を食べに行ったところでも、なんかウェイターさん相手に英語で作ったネタをこう披露して、こう思うみたいなことを言ってたりとか、移動中もタクシードライバーさんにこう話したりとか、なんかやっぱずっと考えてるんでしょうけれども、なんか思いつくとこうなんか道端にいきなり座ってこうなんかメモ取り出して、一人でこう、とかでちょっと一人になりたいんです、公園でこうなんかずっとこう目を読みながらこうネタを試してとか、そうすると、まあ、夜は本当に毎日現地のコメディクラブでオープンマイクっていう、まあ、芸人さんたちのネタ見せの場みたいなのがあるんですけども、コメディクラブ行ってそこでこうそのネタを試して、ずっとその繰り返しで、もうそれはすごい、まあ、純粋というか、本当にこう、コメディとかお笑いにかけてる人なんだなっていうのはすごく、そこで感じました、ね。
なんか僕も村本さんと一緒にいて、そこがなんかすごいなと思うんですけど、なんか、あ、この環境でやるんやとか、
はい。
なんか、あ、今ネタ試すんやとか、なんかその、俺だったら、あ、今ちょっと言ったら、なんか、こんないきなり僕が出てやって迷惑やろうなとか、この人びっくりしやるやろうなとか、はい、こんな長いことやったら迷惑、帰りたい人もいるかな、終電もあるかなとか、なんかいろいろ考えて、結局なんかこう、遠慮しちゃうことも、まあ結構あるんですけど、なんか村本さん、ほんまそこは、いい意味で遠慮しないというか、なんか、俺がやりたい、やる。
そうですね。
みたいな。でそこでいろんな何かが起こっても、またネタにするみたいな。なんかヒューガ監督が言ったみたいな、なんかピュアさがありますよね、芸に対する。
そうですね、本当に一時でも、本当にそれしか考えてないんじゃないかっていうぐらいの。
ねえ、だから、これやったらどう思われるかもみたいな、ある種なんか、邪念というか、邪魔なもの、芸をやるにおいて。それがないのがほんまにすごいなというか、ね、僕もちょっと感じますね。
いや、本当に思います。
まあ、いろんなところ行ったと思うんですけど、なんか、思い出に残ってることとかありますか？村本さんと過ごして。
思い出、まあ、これ撮影じゃないですけれども。
はいはいはい、なんでも思う。
やっぱり、そのさっきのエネルギーみたいなのにこう繋がってくると思うんですけど、まあ、撮影終わって、舞台終わって、一緒にご飯食べに行って、まあ、いろんな、地方の芸人さんとかともまあ一緒にご飯食べたりもするんですけど、なんか本当によく飲むしよく食べるっていうか、なんか普通に、ね、確か福岡かどっかだと思うんですけど、1軒目はすごい美味しいハンバーグ屋さんかなんかに行ったんですよ、ね。で、いや、まだまだ美味しいとかあるから一緒に行きましょうよっつって、みんなでなんか2軒目うどん行って、で、3軒目にカツ丼みたいな。
そう、ある俺多分全く同じカツ丼。いや、行きましたわ。俺も、福岡で屋台行って焼きラーメン食って、ラーメン食って、お腹もうそこでパンパンやけど、そっからイタリアン行って、イタリアンの後なんかわけわからんタコス屋みたいなの行って、そっからせやろがい、締めにカツ丼行こうぜっつって、嘘やろみたいな。で、ちょっとタチ悪いのが、あの人は一口食べて、あと食べていいよっていう、ちょっと味だけ楽しみたいみたいな。
全く同じでしたね。
それもなんていうか、僕ちょっと芸につながってるとこもある気がしてて、これすっごいええと思ってんねん俺、このネタええと思ってんねん、この飯うまいと思ってんねん、ええと思ってんねんっていうのを、とにかくもう あの、受け手のことは無視して、とにかく押し付けたいみたいな。
つまり、つけたいっていうことでしょうね。
そうですね。悪く言うと、そうですけど、よく言うと、伝えたいっていうね。
はい。
ああ、ですよ。だから、本当にいいと思ったものを、あの、知ってほしいっていう気持ちが強い
人なんですね。そうですね。すごい好意だとは思うんですけどね。
そうね。
うん。
この次の日、まだ朝起きて、まだ腹パンパンやけど、福岡駅で、あのこれせやろがい、どっかのお店で行列できて、もう買えへんパンやねん。だから買っていこうっつって、パン買いに行って、じゃあすいません、このパン20個くださいっつって。どうやろうと思って。っていうのとかもなんか、俺はすっげえこう、今いろいろ記憶が思い出されたんですけど。
いや、すごいですね。僕も腹パンパンになったその翌朝は、すごい美味しいと言われてるラーメン屋に行きました。
これなんかのハラスメントですよね。ハラスメントやと思いますけど。
いや、まあまあ
ね、被害者の会を結成したらいっぱい人集まりそうな感じしますけど、いや、本当にでもね、美味しいものも壊してもらってありがとうございますというフォローは入れつつ、はい、じゃあどうでしょう、あの映画の話に戻るんですけど、この見た方の反響とか反応っていうと、どういうもんが多いですか？
そうですね、やっぱりテレビで見てた頃とはもう全く知らなかった村本さんが見れた、やっぱテレビだけじゃないんだなとか、情報っていうのはテレビだけじゃないんだなっていうことを言われたりとか、あとさっきお話したみたいに本当にいろんな箇所、彼が全国回って独演会をしている姿、いろんな人とこう対話している姿にすごくこう共感してくれる方もいれば、まあアメリカのスタンダップ修行にすごくこう熱くなってくれる方もいれば、家族とのこういうストーリーにすごくこう心を動かしてくれる方もいたり、本当になんか今回の映画って見る人によってその感じてくださる部分シーンとか結構バラバラっていうのは、それはすごく嬉しいこと で、
うん、
で逆にもっとなんかその村本さんのこう闇の部分だったりとか、テレビ界のそういうタブーみたいなことをもうちょっと見たかったっていう意見も、
あ、
それは本当にでもまあその通りだなっていうふうに、その通りだなっていうか、そういうことを見たい方も村本さんに期待されてる方もいるんだろうなっていうふうには思ったりしますし、
うん、
みんな結構真摯に真摯な感想をいただくことが多いとは思いますね。
なるほど、まあ、確かにそのなんか政権とか社会とか政治に向かって何か意見する人がなかなかこう重用されづらいテレビみたいなところがメインでは確かにないなという感じ
ですね。
ですね。でも本当なんかでも映画を見てたらなんかそのテレビメディアの課題みたいなのもものもなんか僕はやっぱりこう、浮き彫りにされていくところはあるなっていうのはちょっと感じるんですよね。でもなんか最近あのアメトークで村本さんがメッセージ出演されてたのを見たんですけど、はい、やっぱテレビ的な村本さんのイメージってなんか政治的なことを言ってなんか意地悪なことを言うなんかゲス芸人みたいななんかこうパッケージが一個あると思うんですけど、
そうですね、で
やっぱりそのイメージに沿って分かりやすく番組を構成するし、で多分村本さんもその役割を全うしようとしてあのテレビに出てた感じはしたんですよね。
そうですね、ご自身にもおっしゃってましたね、やっぱり与えられた役割を演じてこそのテレビだっていうふうに、うん、まあテレビにいた時はそう思ういうふうに思っていた節はあるようです。
でも多分村本さんの舞台とか一回でも見ればなんかもっともっとあの人って複雑なニュアンスがいっぱいある芸人で、うん、ね、考えていることをまっすぐ聞けば痛々しいとも、まあ、僕は感じないし、なんか思想強いとも、うん、僕は感じないし、
そうですね、う
ん、でなんか考えてること、なんか優しさ、なんかほんまのなんかいろんなこう味わいを舞台では観客が受け取ることができるけど、
うん、
テレビやっぱかなり単純化されてて、だからそのさっき反応としてあった、あ、村本さんってこんな人なんだっていうのは、なんか、うん、あ、確かにあの映画見たらそう感じる人多いやろうなっていうのなんか思いましたね。うん、し、そういう単純化することでも、 こういう人やなと思ってた人がドキュメンタリー見たら、あ、もっとこんな人なんやって気づけることって、やっぱ、あの、メディアのなんか単純化することの功と罪みたいなところも僕はちょっと感じられるんかなと思ったりしたんですけどね。
そうですね。いや、すごいおっしゃる通りだと思います。やっぱり、うん、テレビとかメディアは分かりやすい役割をね、うん、見せるっていうことの方が、まあ、見やすかったりとかっていうことがあるので、そっちの方向になんか流れてしまっていくことが多いようにはなんか思うんですけれども、僕も3年間村本さん密着させてもらって、やっぱものすごいいろんなこうテーマを刺激をもらったっていうこと部分が多くて、そのテレビの中のその表現の不自由さみたいなことももちろんもらったテーマの一個で、実はこの映画になる前に2年前かな BS12 というあの放送局、衛星放送局で村本大輔はなぜテレビから消えたのかっていう番組を作らせてもらって作って、それはもう本当にテレビの中の表現の自由とは何だろうっていうのを、まあ村本さんを見ながらあの考えていくっていう番組ではあるんですけど、でもやっぱりそれ以外にも村本さんから受け取るテーマってすごく多くて、被災地とか行っても本当に何でしょうね、村本さんがその場に行くから場がすごくこう穏やかなものになったりとか、こう悲しい顔をしていた被災者の人たちがこう笑顔になったり、すごくこう気さくに話しかけたり、そういうところを見るとやっぱ笑いの力ってすごいなって思ったりとか、あとあの陸上自衛隊のあの基地問題で揺れてたあの石垣島に行った時に、あのライブを見てたお客さんに、まあ、インタビューとかさせてもらったんですけど、やっぱ言ってたことが、普段島の中だとその賛成派反対派っていうのは絶対、あ、基地配備に関して、うん、賛成派反対派っていうのは決して同じ場所にいることがほとんどないっていうんですよね、うん、だけどこういうお笑いライブっていう体があると、どんな思想が思っている人でも一緒に同じこの場に入れるっていうこと、同じものを見て笑えるっていうことがすごくこう嬉しかったっていうお客さんとかもいて、うん、そういうコメディって人と人をつなげるこう役割ってあるのかもしれないみたいなことだった、うん、本当にあとは、まあ、17歳の頃のコンプレックスだったりとか、その家族関係とのこと、家族関係のことだったりとか、結構やっぱ誰もが共感するいろんなこうテーマだったり、こうすごく村本さんはこう一人の人間の中に内包してる感じで、だからもう全然テレビ版とはもうほとんど違う今回の映画が出来上がったっていうような感じですかね。
なるほど。はい、いやぜひね、ちょっと気になってる方見に来ていただきたいなと思うんですけど、まあ、今ちょっとねコメディっていうお話も出たんで、ちょっとヒューガ監督のなんか感じる、なんか、まあ、今の話とちょっと重なる部分もあるとは思うんですけど、
はい、
コメディとか、のなんか魅力とか、なんかそういうところを感じるのがあれば、こういうとこええよなとか、好きやねみたいなのがあれば、ちょっと聞かせてもらいたいなと。
難しいですね。うん、いや本当に村本さんの言葉を借りれば、テレビとかニュース、あと政治家、ジャーナリストは悲しいことを悲しいようにしか伝えない、
うん、
それだけだったら誰も人は聞いてくれないよみたいなことを言ってて、やっぱ悲しいことをその笑いに変えて持ってこれることこそまあコメディアンの仕事だみたいなことを言っていて、
うん、
まあ、そういう魅力ももちろんあるし、あとでもいや本当にでも笑いって多様じゃないですか。
うん、
だから村本さんみたいにその政治的なこと、社会的なことをすごくこう個人的なこう血肉に変えて笑いに変えるコメディも、まあ、ものすごい好きですし、うん、あの純粋にやっぱりチュートリアルさんとか、
うん、
ブラックマヨネーズさんとかもう和芸で、あの狂気と和芸でこう訴えかけてくるコメディ、お笑いも僕はめちゃくちゃ好きですし、
うん、
ラーメンズさんが僕は一番最初に好きになった
お
あの芸人さんなんですけど、大学生も、ね、うん、まあ、本当に、まあ、本当に多様なコメディというか、多様な笑いが存在してて、いいんじゃないかなっていうのは思ったりもします、
ね。確かにね、なんか、ちょっと僕とか、ま、村本さんとかがスタンダップコメディというのをやっているがゆえに、なんかスタンダップコメディ全体のブランディングとしてはひょっとしたらちょっとマイナスになってんのかなって思うところもあって、はい、でもなんか、まあ、スタンダップコメディ多分政治の話だけじゃなくて、まあ、いろんな話を本来していいものだと思うんです。だからなんか、うん、あの全然俺もなんか思いっきりこう沖縄の基地問題みたいなネタをする時もあれば、なんか妻との日々の暮らしの中の話みたいなのもコメディにすることはあって、で、うん、やっぱ一緒にアメリカ一緒にこう日本でツアーしたアメリカでスタンドアップコメディやってる咲夜長っていうやつの話では、アメリカではもうほんまにただおもろいものを見にデートとかで行って、で、うん、アホみたいな下ネタとかもいっぱいあって、日常のなんかくだらない話とか自分の意見を元にしたコメディで笑って、でたまに政治のネタが挟まれるぐらいで、なんかそれが知るきっかけにもなるみたいなこと言ってて、
うんうんうん、あ
そうか、確かになんかスタンダップコメディって政治社会風刺っていうイメージも今強いけど、ただほんまに笑いに来るっていう多様な笑いを、日向監督の言葉借りるともっと多様な笑いであるものっていうブランディングにしていって、で中には俺とか村本さんみたいな人もいるみたいな、なんかのにこうなっていったらいいなーってなんか最近ちょっと感じてるんですけど、
うん、いや確かにそうです、うん、アメリカのコメディークラブとかでも、
うんうん、
もうえげつない下ネタいうコメディーの方とかいたりとかしますしね。
うん、確かに。なんか、それぞれの持ってる固有の立場から話す話が、やっぱり俺はすごい面白くて、
うん
うん、例えばまあ僕は本土出身で沖縄に住んでるという立場から話すし、あと今度あの、はい、8月に全国ツアーをやるんですけど、
うん、
それはあの、元吉本で働いてた社員さんが辞めてスタンドアップコメディアンをやってて、その方ウトさんっていう方なんですけど、
はいはいはいはい、
この方のネタもめっちゃ面白いんですよ。元吉本の時だったネタとか、まあ、このツアーでやるかどうか分かんないですけど、
はい、
かももうなかなか他の人が体験できない体験じゃないですか、うん、この話を聞くのとかもすごい好きで、あと、うん、あの九州で福岡であの雄大っていうスタンドアップコメディアンがいるんですけど、今度村本さんが九州に回るとき、はい、多分前説をやる男なんですけど、あいつは自分がちょっと心の病になったことを、面白おかしくネタにしたりとかっていうのを聞くと、あ、なんかそういうことを考えたりすんねやって、なんかこう新しいこうなんか発見とか目線が見てる間に、うん、みたいなのがなんか僕はスタンドアップコメディのすごい好きなところで、
うん、
自分の体験してない立場とかから見える目線を共有してもらって、それを面白いっていう笑いで共有できるっていうのがすごいコメディのおもろいとかなと思ったりするんですよね。
そうですね。
うん。なんか、
そうだと思います。スタンダップコメディ本当に多様だと思います。
うん、だから今回こう村本さん、まあ、僕今回日向さんにこのお話をオファーした一個の理由が、はい、村本さんの映画見て、あ、スタンダップコメディっていうのがあるんだと思った人は、いろんなスタンダップコメディをちょっと見に行ってもらって、ぜひこのシーンをこう耕してほしいなっていうなんか下心もちょっとあって、うん、なのでまたいつか日本のスタンダップコメディがまた盛り上がってきたら、日向さんにも扱っていただきたいなと、思ったりもしております。
ありがとうございます。
はい。じゃあちょっとなんか日向さん、お知らせとかあれば。
お知らせ。あ、はい、一番最初にもちょっとお話しさせてもらったんですが、今、村本さんのドキュメンタリー映画I am a Comedian が7月6日から渋谷ユーロスペースで公開が始まっています。7月12日からは関西、その後は全国で順次公開していきますので、ぜひたくさんの方に見てもらえたら嬉しいです。面白くて刺激的な映画になってますので、ぜひお願いします。
はい、じゃあちょっとこの動画の概要欄にもなんか、詳細なんか載せさせていただきたいなと思いますんで、気になる方はチェックしていただければなと思います。はい、 僕もちょっとすいません、乗っかって告知をさせていただきたいんですが、来週から、今週から、東北ツアーがございまして、青森、岩手、福島、で、東京戻って東京というところでやります。まあ、村本さんと一緒に磨いたネタなんかもやりますんで、特にちょっと、岩手がやばいことになってまして、岩手の方、ぜひちょっと来ていただけると嬉しいなと思います。あと、今話にも出てきた、8月にその元吉本の芸人、ウトさんと一緒に回る、スタンダップコメディツアーカラーというのがありまして、いろんな芸人のカラー、こんな、もう本当に多様な芸人がいるよというのをちょっと楽しんでもらえるようなライブもツアーもやりますんで、これも概要欄に載っけときますんで、よかったらチェックお願いしますと。すいません、ちょっと自分の告知も最後入れちゃったんですけれども、はい、ぜひ皆さん、ちょっとアイアンマーコメディアン、お近くの劇場で見ていただけると嬉しいなと思います。ということで、今日のゲストは、映画監督の日向文有さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ほなまた。